聖書を読み出します。ヨハネによる福音書20章1節から10節までお読み出します。さて、一週の初めの日に、朝早くまだ暗いうちに、マグダラのマリアが墓に行くと、墓から石が取り除けてあるのを見た。そこで走ってシモン・ペテロとイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ行って、彼らに言った。誰かが主を墓から取り去りました。どこへ置いたのかわかりません。そこでペテロともう一人の弟子は出かけて墓へ向かって行った。二人は一緒に走り出したが、そのもう一人の弟子の方がペテロよりも早く走って先に墓に着き、そして身をかがめてみると雨布がそこに置いてあるのを見たが、中へは入らなかった。シモン・ペテロも続いてきて墓の中に入った。彼は雨布がそこに置いてあるのを見たが、イエスの頭に巻いてあった布は雨布のそばにはなくて、離れた別の場所にくるめてあった。すると先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて、これを見て信じた。しかし彼らは死人のうちからイエスがよみがえるべきことを記した聖句をまだ悟っていなかった。それから二人の弟子たちは自分の家に帰っていった。一週の初めの日、朝早くまだ暗いうちという題で御言葉に聞いてまいります。復活の朝です。イエス様は死んでしまいましたが、イエス様の周りには死してなお主人に仕えようという意志を持った者がありました。マグダラのマリアはその代表格です。私たちはどうでしょうか。お姿は見えなくても信仰によって御言葉に従い続け、イエス様に近づこうという気概、備えはあるでしょうか。マグダラのマリアについて、確認しておきたいと思います。ルカによる福音書の8章に、記述されますけれども、7つの悪霊を追い出してもらったその人物です。その時から変えられた人生を歩むわけですね。生きる目的が変えられた人物であります。イエス様が復活された朝のマグダラのマリアの行動について、他の福音書をまず参照してみましょう。マルコによる福音書16章では、行ってイエスに塗るために香料を買い求めた。ルカによる福音書20章では、女たちは用意しておいた香料を携えて墓に行ったと。まあ、こういうことでした。不織布杯を防ぐために香料を塗りに出かけていきました。マルコによる福音書の16章の3節では、墓の入り口から石を転がしてくれる人がいるかどうか心配していたとこう記されています。朝早く、まだ暗いうち、時間の区分としては朝になりましたが、まだ暗いうちでした。光が差し込みきらない時間帯でしょうか。マリアをはじめ、他の弟子たちの行動を思い巡らして、私たちの信仰に当てはめて御言葉に聞いてまいりましょう。一週の初めの日、朝早くまだ暗いうちという題で、二つのポイントで味わってまいります。一つ目、マグダラのマリアが墓に行くと、墓から石が取り除けてあるのを見た。マグダラのマリアが墓に行くと、墓から石が取り除けてあるのを見た。ということなんですね。朝早くまだ暗いうちでした。マリアは香料を塗りに行きましたから、死んでしまったことは事実として受け止めた上で、香料を塗るべきお体がなかったことと、死から蘇られたこととを結びつけられませんでした。墓に来たのは亡くなったイエス様のお世話をするため、香料を塗ることが目的になっていました。マグダラのマリア、先ほど少しだけ触れましたけれども、7つの悪霊を追い出してもらって仕え尽くすものとなりましたが、聞かされていたはずのイエス様の言葉であるとか、イエス様のよみがえりを記した聖句ですね、こういったことを思い出すことはできなかった。 希望はどこかに置いてきてしまった様子でした。決してマリアが悪いわけではなく、それだけイエス様の死は大きな衝撃を与えたということでしょう。ただ、異変には気がつきました。マグダラのマリアは墓から石が取り除けられているのを見て、ありえないことが起こったと認識し、弟子たちに伝えるという使命に燃えたわけですね。主に用いられる人物、かつて人生において主に働きかけられ、目が開かれた人物はいつまでも主の働きに用いられるということを改めて確認することができます。20章の2節、そこで走ってシモン・ペテロとイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ行って、彼らに言った。誰かが主を墓から取り去りました。どこへ置いたのかわかりません。主に仕えていた者たちにとっては一大事です。二つ目のポイントに移ってまいります。そこでペテロともう一人の弟子は出かけて墓へ向かっていったって言うんですね。この弟子たち、二人の弟子たちが墓に向かった様子、この描写は印象に残ります。4節を見ますと、二人は一緒に走り出したが、もう一人の弟子の方が早く走って坂に着いたってんですね。で、何か遠慮したようで、身をかがめて見た。そこで、雨布がそこに置いてあるのを見ました。見たんですね。足が速かった者は入り口で待機していたんですが、6節、ペテロは後から追いついたのに、先に墓に入ったということですね。先に墓に入った。彼は雨布が置いてあるのを見ました。が、7節、イエスの頭に巻いてあった布は雨布のそばにはなくて、離れたところにくるめてあった。ってですね。くるめてあったと。8節、すると先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて、これを見て信じたってですね。まとめてみますと、シモン・ペテロは墓の中に入って、で、雨布がそこに置いてあるのを見た。もう一人の弟子も入ってきてこれを見て信じたということです。一遍は外から見たんですけれども、その後入ってきてこれを見て信じたということですね。お体は、イエス様のお体は雨布で巻かれました。前回味わってまいりましたけれども、アリマタヤのヨセフ、ニコデモというものが、イエス様の体を取り下ろして、雨布で巻いたってこう記事を読んできました。雨布で巻かれましたけれども、そこには人型のこう抜け殻のように残されていて、頭に巻いたものだけ別の場所に離れたところにくるめて置いてあったってわけですね。で、9節を見ますと、しかし彼らは死人のうちからイエスが蘇るべきことを記した聖句をまだ悟っていなかった。ですから二人は自分の家に帰っていったということでした。マリアと二人の弟子たち。これら三人は実際に見て大きな異変が起きたという理解はあったでしょうけれども、悟ることができなかったということにおいて共通していたわけですね。共通点があった。見た。この三人は見たんですね。マグダラのマリアも一節で、マグダラのマリアが墓に行くと墓から石が取り除けてあるのを見たんですね。5節に、足の速かったもう一人の弟子が、身をかがめてみると雨布がそこに置いてあるのを見たと記されています。そして6節、シモン・ペテロも続いてきた墓の中に入った。彼は雨布がそこに置いてあるのを見た。8節、もう一人の弟子が2回目の言葉として、8節、すると先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて、これを見て信じたと。見て信じたと。こう書いてあるんですね。1節から10節までに、見たという言葉が4回記されていて、はじめのマリアは、ギリシャ語で調べますと。日本語では全部見たに訳されているんですけれども、ギリシャ語では、マリアは一見するというかね、その石が取り抜けてあるのを見たというようなね、一見した、一別した、感知したというような で、5節に記されている言葉もそれと同じギリシャ語が使われています。ペテロの見たには、観察するというか気づくに近い言葉が使われています。で、8節でもう一人の弟子に使われた見たはですね、ちょっと違う言葉が使われるんですね。見て取る、認めるとかですね、こういう意味。で、もしくは、この語源が違うとするならば、知って悟ったとかですね、知っている、悟っている、わきまえている、こういうような言葉が使われているんですね。で、英語の聖書もできるだけ調べてみましたが、ほぼほぼ同じ言葉が使われていますね。see の過去形のso であるとか、look の過去形のlookedであるとか、そういった言葉に使い分けられていますけれども、一節のマリアの墓の石が取り除けられているのを見た、確認したというようなね、見方と、もう一人の弟子の、五節で使われているもう一人の弟子の、かがめてみると、身をかがめてみると余るのがそこに置いてあるのを見た。ちらっと見たっていう感じですかね。で、ペテロが墓の中に入ってそこに置いてあるのを確認するような見方であり、もう一人の弟子のが入ってきた時には、最初のちらっと見たのと違うような意味合いでもって、悟っているであるとか、わきまえているであるとか、そのような、見たことにも変化が起こっている。そのように、ギリシャ語は記されています。まあ、訳しすぎと言われるリビングバイブルは描写を変えて、訳しているようです。で、これらの箇所に、1節から10節までの箇所に、見るよりも記された言葉があります。見るは4回でしたが、単語として墓がですね、合計で6箇所、7回ですね、6節の間に7回記されています。ということは、イエス様が死なれたこと、納められた墓ばかりに注目していて、死と復活を予告された言葉であるとか、それが記された聖句を悟ることができなかった、結びつけられなかったということですね。朝早くまだ暗いうち、空が白み始めたけれども、まだ暗かったそんなような時間、人々の霊的な目も開かれておらず、お体はなくなっており、残された余布を見ても、悟ることができませんでした。結びつけることができませんでした。目から入ってくる情報とすでに知らされている、聞かされていた、その、御言葉であるとか、聖句を結びつけるものがあります。結びつける存在があります。聖霊なる神様とイエス様。聖霊は、ヨハネ14章に記されておりましたけれども、教え、そして思い起こさせる霊です。教え、思い起こさせる霊です。イエス様は栄光の体に蘇らされ、マリアや弟子たちに会ってくださったわけですが、会ってくださっても初めのうちは弟子たち分からなかったようですね。その後、見て悟ることができるようにされたならば、変えられるわけです。父なる神が、夢見続けてくださった全人類を救済するその計画を父なる神と同じ思いで見ることができるようにさせていただけるわけです。そこから、大宣教命令に従って使徒の教会、初代教会が活躍していくわけですよね。イエス様が死んで蘇られた直後ですから、イエス様は愛と憐れみを持ってマリアであるとか他の弟子たちと過ごされます。私たちが理解できる言葉に翻訳された聖書を手にしながら、それでも見て悟れないとするならばどうでしょうか。私たちにとってはどうでしょうか。イエス様はヨハネによる福音書、ヨハネの黙示録の3章ですね、ラオデキアの教会に向けてこういうふうな言葉を言われました。黙示録の3章14節からしばらくお読みいたします。ラオデキアにある教会の御使いにこう書き送りなさい。アーメンたる者、忠実な誠の証人、神に作られた者の根源である方が次のように言われる。 私はあなたの技を知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかであってほしい。このように熱くもなく冷たくもなく生ぬるいので、あなたを口から吐き出そう。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、何の不自由もないと言っているが、実はあなた自身が惨めなもの、哀れむべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることに気がついていない。そこであなたに勧める。富むものとなるために、私から火で精錬された金を買い、またあなたの裸の恥をさらさないために、身につけるように白い衣を買いなさい。また、見えるようになるため、目に塗る目薬を買いなさい。すべて私の愛しているものを私は叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。身を私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って、彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろう。勝利を得る者には私と共に私の座につかせよう。それはちょうど私が勝利を得て、私の父と共にその御座についたのと同様である。耳のある者は御霊が諸教会に言うことを聞くがよい。耳のある者は聞くがよいとこう言われています。一週の初めの日、朝早くまだ暗いうち、私たちの霊的な目が開かれて、はっきりと悟らせていただけるように、日々祈り求めてまいりましょう。イエス様は私たちがイエス様と同じ姿になることを本当に望まれて、あの十字架についてくださいました。御言葉を読んでお祈りしましょう。すると先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて、これを見て信じた。しかし彼らは死人のうちからイエスが蘇るべきことを記した聖句をまだ悟っていなかった。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。どうぞ私たちが霊的に清められ、目をはっきりと開かれ、また耳をはっきりと開かれ、あなたの大いなる技を見届けることができますように、あなたが語ってくださった御言葉をしっかりと聞いて、それに従っていくことができますように、イエス様は十字架で贖いの死を成し遂げられ、死んで葬られましたが、しかし約束の通りに、すでに語っておられたように、三日目の朝、死人のうちより蘇らされました。それは、イエス様の死が死んで終わりではなく、かえってイエス様の贖いの死を信じる者がイエス様と同じように、蘇りの命、永遠の命をいただくことができるためであり、信じる私たちの罪はすべて許され、清められ、神の御子とされ、永遠の命まで約束されているという、この希望に私たちがしっかりとつながり、寄りすがることができますように。私たちは見えるものばかりを頼りにしますが、見えないものこそ永遠に続くんだという、しっかりとした豊かな信仰に生きることができますように、どうぞ私たち一人一人に働きかけてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。